主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気ですか？あなたが毎日を歩んでいくときに、ただあなた一人だけの努力で生きるのではなく、主イエスキリストが救い主が共にいてくださる、神様の恵みがいつも豊かに注がれている、そのことを忘れないでください。あなたは決して一人ぼっちではありません。あなたに命を与えてくださった神様は常にあなたと共にいて、あなたを支えてくださいます。さあ、それでは今日も聖書を一箇所開きたいと思います。新約聖書のルカの福音書第24章32節のお言葉です。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。信仰を持って私の人生の毎日を歩むということ、それはどういう意味なのでしょうか。何が必要なのでしょうか。たくさんの知識が必要だと思いますか。その知識を保障するための豊かな学びがどうしてもなくてはならないのでしょうか。それとも悟りを開くことですか。自分の中にしっかりとした悟りを開くために、難行苦行、修行を積むことが大切だと思われますか。確かにそういった宗教的な確信を与えるために必要と思われることはいろいろあります。しかし聖書の教えは別のところに重心を置いています。それは神様ご自身を私たちが体験すること、救い主イエス・キリストを自分自身で受け止めて歩むということです。聖書は神様が常に私たちと共におられ、神様の臨在、共にいてくださる恵みを私たちに豊かに表してくださる。だから私が素直に心の目を開きさえすれば、誰でもこの神様の存在、臨在、愛を体験することができると教えています。今日の聖書の言葉、これは主イエス・キリストが十字架で贖いの死を遂げられ、三日目に死の力を打ち破ってよみがえられた、その復活の日の出来事です。主イエス・キリストが復活された、そのニュースは瞬く間に弟子たちの間に広がったのですが、その当日のことです。まだ混乱がありました。今のように電話、スマホがあるわけではありません。テレビや新聞が速報を伝えてくれるわけでもありません。弟子たちの間でイエス・キリストがよみがえったという知らせは、まだ戸惑いを持って受け止められていましたし、彼らの理解は混乱していました。そんな混乱を持った弟子たちの中の二人が、エルサレムからほど近いエマオという村へと出かけなければならなかった。混乱したまま、戸惑ったまま彼らは出かけたといいます。そしてその道中、イエス・キリストの十字架の死のことや、よみがえったというまだ不確かな情報について彼らは互いに話し合っていました。その時に彼らの隣に、そのよみがえりの主イエス・キリストが現れてくださって、共に歩んでくださったと聖書は語ります。後にこの二人は、その共に歩まれた旅人がイエス・キリストであったことを認めて、イエス・キリストがおられた間、心は内に燃えていたではないかと語っています。心が燃える、神様が共にいてくださった時、冷たい私の心が燃えるのです。あなたの毎日の生活の中にも様々な出来事が起こっていると思います。しかし共に歩み、あなたを支えてくださる神様の恵みに心の目を開いてください。きっとキリストの愛、神の命によって、あなたの心も燃えるようになります。 一言祈ります。神様、あなたの恵みをどうかラジオの前のお一人お一人に体験させ、心を燃やし命の恵みをお与えください。主の御名によって祈ります。アーメン。それでは来週またこの時間に。